ペテロの手紙第1、5章8節から11節。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。
This is 1 Peter chapter 5 verses 8 through 11. Be sober minded, be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Resist him firm in your faithKnowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To him be the dominion forever and ever. Amen.
今日はこの新約聖書の中のペテロの手紙から共にこの聖書の言葉を学んでいきたいと思います。
So as an ongoing series on the first letter of Peter in the New Testament, I'd like us to learn from this passage together.
この手紙の目的は試練の中にあるクリスチャンたちを励ますための内容です。
So the purpose of this letter was to encourage Christians who face trials.
ペテロはこの時ローマ帝国全体に広がっていこうとする迫害を予感しながらこの手紙を書いていました。
So in Peter's time, this letter was written while expecting worsening persecution in the entire Roman Empire.
今日の箇所でペテロは2つのことを命令しています。
And in today's passage, there are two things that Peter commands.
まず1つ目が身を慎みなさいという言葉です。
The first, which is the Japanese translation, means restrain yourself.
5章の8節を読むと、身を慎み、目を覚ましていなさいと書いてあります。
And if you read that in verse 8, it's a little different because in Japanese it says sober-minded, but Didache is saying restrain yourself.
この身を慎みなさいという言葉を最初に見ていきましょう。
So I'd like to look at what it means to restrain yourself.
僕が新学生だった時にあるクリスチャンの友人が僕にこういう言葉を教えてくれました。
So now, when I was still a seminary student, a Christian friend of mine taught me this phrase.
彼英語を教えてくれたんですね。
He taught me this English phrase.
デダチ君、君に大切なのはホットハート、そしてクールマインドだって教えてくれたんです。
Didachi-san, it is important for you to know this phrase, hot heart and cool mind.
つまり温かい心と冷静な頭だと教えてくれた。
In other words, it means be warm-hearted and cool-headed.
彼がなぜこの言葉を僕に教えてくれたのか今は理解できます。その時の僕はホットハート、クールマインドではなく、クールハート、ホットマインドだったんですね。
When I think about it, the reason why that friend taught me that phrase, which I understand well now, was that back then I was not warm-hearted and not cool-headed, but I was cold-hearted and short-tempered or hot-headed.
ちょっとだんだんこんがらがってきました。
I'm sorry for confusing.
要するに心が冷たかったんです。そして怒りやすかったんです。
The point is, I had a cold heart and I easily got angry.
皆さんどうでしょうか。
So what about you?
温かい心と冷静な判断、頭脳を持ってますか。
Do you have warm hearts and cool heads?
それとも冷たい心、そしてカッとなりやすい頭、どっちでしょうか？
Or are you someone who's cold and you're... I'm sorry, I got lost.
怒りやすい、怒りやすい。
Okay.
カッとなるね、怒りやすい。
You easily get angry.
ごめんね。
It's my fault, not yours.
まあ今日の聖書の中でペテロは教えているんです。身を慎みなさいと。
So, back to the words of scripture today. This is what Peter teaches. Restrain yourself, as the Japanese translation says.
この身を慎むって聞くと、日本人の僕はこのおしとやかなっていうね、こうあの着物を着て静かにしてる、そういうイメージがあります。
So, as a Japanese person, when I hear this phrase, which means restrain yourself, I associate this with people who are quite reserved, you know, wearing a kimono.
しかし、聖書で言う身を慎むという言葉は、さっきアンソニーが言ってくれたように、シラフでいるとか、酔っ払っていないという意味があるんです。
But restrain yourself in the Japanese translation really means be sober-minded.
つまりクールな頭脳、クールマインドを持っているということです。
So it means to be cool-headed.
実は昨日の朝ある出来事がありました。
So yesterday, that was Saturday morning. There was something I had to do. Something happened.
僕自身がシラフではなかったんです。
I was not sober.
これは朝から酔っ払ってたっていうわけではありません。
I don't mean to say that I was drunk since Saturday morning began.
僕はもう朝早く起きて、もう4時に起きて、そして台所のテーブルで仕事をしていました。
So I woke up early, 4 in the morning, and did some work, computer work on the kitchen table.
まず説教の準備をやってました。
First I did some sermon preparation.
それが一段落したら次は紹介会議の準備をしていました。
And I also had to do preparation for the church elders session meeting yesterday.
あっという間に時間が過ぎました。
Time flied fast.
朝6時ぐらいになりました。
It was already about 6 a.m.
すると小さい子供たちが起きてくるんです。
And that's around the time when my small kids wake up.
子供がパパおはようって言いました。
So one of my kids said, "Good morning, Papa."
おはよう。
I said, good morning, still my computer.
パパ、お腹空いた。
My child said, Dad, I'm hungry.
何か食べたら。
And I continued to do work, and I said, well, eat something.
僕は紹介会議で、ああ、もうそろそろ時間が、どうしようどうしようと思いながら仕事を続けました。
Well, I was really thinking about how I was running out of time before the church elders session meeting, so I was in a hurry.
その時その子は、パパ、フレンチトースト作ってもいいって言ったんですね。
And of all the times we bothered, my child said, Dad, can you make me some French toast?
結構大変なんです、フレンチトースト作るのって。
And it's not an easy thing for a child to make French toast.
普通のパンなら、あの、トースターでチンで終わりですけど。
If you had just regular bread, just put in the toaster and you'll be done.
そうはいかないんです。
But you can't do that with French toast.
いいよ自分で作るならと言って。
And so I just kept working and I said, well, if you make it by yourself, then that'll be okay.
その子は、わかったと言って、椅子に乗って、届かないんです、冷蔵庫の牛乳と卵の位置がね。だから椅子に乗って取ろうとしました。
And so my child climbed on a chair, opened the refrigerator, took out some eggs and milk.
で、卵を取りました。
My child got eggs.
テーブルの上に置きました。
Put the eggs on the table.
危ないなと思いながら見てました。
And I was thinking, oh, that's dangerous.
まあ、卵は良かった。その次、牛乳を出しました。
And next, my child got milk.
新しい牛乳パックでした。
It was a new, unopened carton of milk.
それをテーブルの上に持ってきて。
That child put the milk on the table.
一生懸命開けるんです。こうやって。
And really tried hard to open that milk carton.
結構力がいるんです。
You really need a lot of strength for that.
僕はもう仕事し続けました。
But I ignored that and I just kept working on my computer.
牛乳パックがバランスを崩して。
And what happened was the milk carton lost its balance.
そして倒れました。
And so it fell over.
おまけにそのテーブルの上には僕の脱ぎ散らかしたパジャマが置いてありました。
Oh. And I had my pajamas on the table.
パジャマの上に牛乳がバチャー。
And well, the milk fell over the pajamas on the table.
テーブルの上にジャバ
ー。And the table was a mess.
僕はああよかったパソコンにかかんなくて。
But I was like, oh, thank God, my computer's safe.
と思いながら、
And as I was breathing that sigh,
そして仕事を続けました。
I still kept working. Went back to work.
その子がもう泣きそうな顔をして僕の方向いて、パパごめんなさいと言いました。
And my child with teary eyes looked at me and said, Papa, I'm very sorry.
僕はもう歩いてってタオルを取って、そしてテーブルの上に投げました。
And so I begrudgingly stood up and dragged my feet, got towel, threw it on the table.
そして仕事を続けたんです。
And I went back to work.
その子はもう自分でその牛乳を拭きながら、そしてもう下を向いてテーブルを拭きました。
And my poor child looking down cleaned up the table by him herself.
この時僕は白布だったんでしょうか。
And when you think about it, during this time, the way I reacted, was I being sober-minded?
慎みがあったでしょうか。
Did I show self-restraint?
僕は酔っ払ってました。
I was deeply drunk.
何に酔っ払っていたのか。
What was I drunk with?
怒りです。
I was drunk with anger.
仕事です。
And work.
冷たい心とカッとなった頭しか持ってませんでした。
I was cold-hearted and I was hot-tempered.
そのまま僕は仕事を終えてカバンに詰めて、そして紹介会議に行きました。
So I left the scene, put my computer away, left for the church meeting.
8時半から2時まで会議は続きました。
It was from 8:30 in the morning to 2 p.m.
僕はその会議の間ずっと考えてました。
And the truth was, throughout that meeting, I was thinking about it.
あの子に謝りたいと思ってました。
I felt that, oh, I need to, apologize, to my child.
なんでこんなことしたんだ、あんなことしたんだろうと思いました。
I was thinking, why would I do that? Why would I do such a thing to my own child?
その会議の後すぐ行かなければならない別の用事がありました。
And the truth is, after that church elders meeting, I had to do something else, and I had to hurry to get to that other thing.
しかし、まず最初に家に帰りました。
But I went home first.
そしてその子供のところに行きました。
Went to where my child was.
そして言いました。
And I said,
朝、お父さん怒ってごめんね。
I'm so sorry for what I did in the morning.
お父さんが悪かった。
I was bad.
許してくれる?
Can you forgive me?
その子は、いいよ、パパ大好きだよ。
And that child said, "It's okay. I love you, Papa."
そしてハグしてくれました。
We hugged.
僕自身、すぐ酔っ払ってしまうものです。
I'm the type of person who easily gets drunk.
皆さんどうでしょうか?
What about you?
この手紙を書いたペテロという人も慎みのある人だったでしょうか?
So here's a question. So was Peter, the writer of this letter, someone who had self-restraint?
違いました。
You'd be mistaken to think so.
彼自身よく分かってました。
He knew himself well.
自分は慎みのない男だったと。
He was a man who did not have self-restraint.
イエス・キリストの身に危険が迫っていた時、ペテロは言いました。
For instance, when there was life-threatening danger that was approaching Jesus, Peter said this.
たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して言いませんと。
In Matthew 26:35, it says, And this is what Peter said to Jesus. Even if I must die with you, I will not deny you.
しかし、イエス・キリストが十字架にかかる直前に、ペテロはあんなやつ知らないと3回拒否しました。
But just before Jesus' death on the cross, his crucifixion, Peter denied Jesus three times and said, I do not know that man.
そしてその後激しく落ち込んで激しく泣いたんです。
And after he denied Jesus three times, he wept bitterly.
アップダウンの繰り返しでした。
Peter had intense ups and downs.
しかし、あれから40年経って、
But now, in the letter, about 40 years since those events in the past happened,
神に許され、愛され、恵みを受けて変えられたんです。
Peter understood that he was forgiven, loved, and transformed.
そのペテロが私たちに言うんです。身を慎みなさいと。
And so this Peter now tells us, be sober-minded.
彼の仲間でまた怒りん坊だったパウロという人がこう言っています。
So even his fellow disciple Paul, who has had a tendency to be quick to get angry, said this:
酒に酔ってはいけません。むしろ御霊に満たされなさいと。
This is from Ephesians chapter 5 verse 18, and do not get drunk with wine, but be filled with the Spirit.
御霊に満たされること。つまり神様に満たされるときに私たちは温かい心と冷静な考えを持つことができます。
So to be filled with the Holy Spirit, or in other words, when we are filled by God, we can have a warm heart and a cool head.
そして二つ目のペテロの命令は目を覚ましていなさいという命令です。
So in Peter's letter, the second command that we see is,Be watchful.
この言葉を聞くと僕はいつも思い出す一つの、そのイラストを思い出すんですね。
So whenever I hear this phrase, be watchful, an illustration comes to mind.
これはよくダンさんが僕に教えてくれること
です。This is something Pastor Dan Iverson, shared with me, taught me in the past.
ダンさん昔海兵隊で訓練を受けた人です。
If you didn't know, Dan in the past had received training as a Marine.
彼がダンさんがよく夜中の見張りの訓練についてね教えてくれるんですね。
And so, Pastor Dan told me about, training dealing with night watch duty.
その見張りの人の重要な仕事はただ一つです。
And these, Marines who are on night watch have one important job.
それは目を覚ましていること。
Similar to what the passage says, being watchful, to be watchful.
もし彼が眠ってしまえば一緒に彼の後ろにいる10人何十人何百人の人の命が危険にさらされるんです。
So if, for example, if Dan falls asleep while he's on night watch, that could mean the loss of tens or hundreds of his fellow Marines.
だから眠らないようにするためにダンさんが受けた訓練はこうなんですね。
So that Dan doesn't fall asleep,this is the type of training he received.
眠たくなったらナイフを顎の下に突きつけるんです。
When you're feeling sleepy, stick a knife right under your chin.
本当ですか、ダンさん。
Is that a true story? Dan said, yes, that's what they told me, what they taught me.
こっくり、ちょっと、あ、痛っ、チクッとするんですね。
I mean, if you just move your head down one bit, you're gonna...Hurt yourself. あ、
チクじゃないか。皆さん、来週から持ってきてください、ナイフね。
So this is a joke. Maybe next week you should bring a knife.
眠たくなったら、スッとこうナイフ出してこうやって。
So that if you're sleepy during my sermon, you could just
デダスさん、今日のメッセージ眠いな。
So that you won't fall asleep.
それはそれでちょっと僕落ち込むんですけどね。はい、ここでですね。
Okay, back to the text.
けど目を覚ましていることだけがそれが目的ではないんです。
But in all seriousness, don't misunderstand.
目を覚ます目的は次の2つ。固く信仰に立つために目を覚まします。
So it's not just merely staying awake, it's what we do.
そして 悪魔に立ち向かうために目を覚ましていなさいというんです。
I'm sorry、目的ですか。
目的。
Okay, so he was talking the first thing that I missed. He said the first goal of being watchful is to stand firm in the faith. And number two, to resist the devil. But in the Japanese translation, it means to stand your ground.
9節を読むと、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいと書いてある。
If you read verse 9, it says resist him, firm in your faith.
また8節を見るとペテロが悪魔について次のように言っています。
どうぞ、
はい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩いています。
So let's take a close look at verse 8. Peter writes、Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour.
この言葉は非常に刺激的で恐怖を煽るような言葉です。
So this is a very violent description, and it stirs up fear.
なぜペテロはこんな表現をしたんでしょうか。
So why would Peter use these, descriptive words?
確かに悪魔は私たち人間と比べるとはるかに強い存在です。
So indeed, if we compare the devil to ourselves, the devil is much more stronger.
はるかに知恵のある存在です。
The devil is also much more crafty.
戦っても勝てる相手ではありません。
He's not something that we humans can fight and defeat.
想像してみてください。
So let's use our imagination.
もし皆さんが山歩きをしている。
Imagine walking through the mountains.
そして急に熊が目の前に現れた。
Then suddenly, you meet a bear.
腹を空かせて凶暴になった熊です。
A hungry and fierce bear.
そんな時に立ち向かいなさいって言いますか?
So in that situation, should someone tell you, stand your ground?
違いますね。
No, that would be a mistake.
僕だったら、死んだふりしなさいって言います。
If I were there, I would say, pretend to be dead.
立ち向かって勝てる相手ではないんです。
In this case, it's not about standing your ground.
しかしここでペテロは、立ち向かいなさいと言ってるんです。
But he says, over here, in the passage, in the Japanese translation, to stand your ground.
これはとっても無茶な命令のように聞こえます。
And when you listen to it, it sounds like an unreasonable command.
しかし、ペテロには十分な根拠がありました。
But in reality, Peter has, reasonable grounds or justification for what he's saying.
それは私たちが目を覚ましてある場所に立つということです。
So what this actually means is that as we are being watchful, and in that place where we are, we stand.
それは信仰という場所に立つんです。
And this place is referred to as faith.
信仰とは何でしょうか?
So here's a question. What is faith?
二つのことを信じることです。
So there are two aspects to faith.
それは、一つ目は自分のすべての罪がイエス・キリストに十字架によって許されているということ。
So first thing about faith, all of my sin has been forgiven through Jesus' work on the cross.
二つ目は、イエスは死から復活されて今も生きておられるということ。
And second, after Jesus' death, he resurrected, and even now, I trust in the living Jesus.
一つ目は十字架の前に立つということ。
So the first thing is, we stand before what the cross represents.
二つ目は、よみがえりの主の前に立つということ。
And second, we stand before the resurrected Jesus.
栄光のイエス様を見るということです。
And with both together, we can behold the glory of Jesus.
ペテロが悪魔のことをこんな大げさに表現した理由は僕はこう思います。
So when Peter exaggerated his description of the devil, this is what I think about it.
私たちの目の前にある困難な状況は自分ではどうしようもできないことかもしれない。
So there are times when we may face difficult situations and we may feel helpless.
例えば病気とか
sickness
経済的な困難とか
financial difficulties
難しい仕事
really difficult work
家族との不和
no peace in our family
まるで目の前のライオンが大きな口を開けてガーッと叫びながら自分を食べようとしている。
So this feeling is like as if in front of us there's a lion who has his, who's got his bare fangs, mouth wide open, and he tries to bite you.
自分はただ目をつぶって食べられるのを待つだけと思います。
And in this situation, all you can do is close your eyes because you will inevitably be devoured.
しかし私たちが信仰の上にしっかりと立って目を見開いてこの目の前の困難ではなく神様を見上げると全てが変わります。
And so in this situation, we are called to stand firm in the faith, and we open our eyes, and we look not to the difficult circumstances, but we look up to God.
大きな力強い神様が目の前に立っておられる。
And it'll feel like as if you see God who is huge and powerful.
その神様のかかとが今その敵の上に今にも踏みつけようとしている。
And as you're looking up, picture out God whose heel is bringing the enemy's head down.About to crush that head.
私たちがすることは信仰に立ってこの神の存在を見るということ信じるということです。
And all we have to do is to stand our ground and see God.
先日若いお母さんたちと聖書を読む機会がありました。
So the other day I got to meet a friend who is a young woman.
彼女がこう言いました。
She said this.
最近悪魔に負けてばかり、どうしていいかわからないでいるんですと。
Lately, I feel defeated by the devil, and I don't know what to do.
そしてさまざまな葛藤や戦いについて話してくれました。
Then she talked about various conflicts and fights.
もうあまりにも大変そうだったので僕はどう励ましていいか分かりませんでした。
And because it seemed so hard, I did not know how best to encourage her.
そしてこの箇所を開いて一緒に読みました。
So we opened this passage and we read this passage together.
神様に委ねることについて。
And
学びました。
We learned about entrusting everything to God.
神様に信頼することについて話し合いました。
And we also talked about trusting God, trusting in God.
そして一緒にお祈りしました。
And we prayed together.
祈り終わった時、
After praying,
彼女の目から涙がこぼれていました。
She was shedding tears.
そして満面の笑顔になって、
And then with a big smile,
すごく楽になりました。
She said, I feel so much better.
彼女は目を覚ましたんです。
She was being watchful.
信仰に立ったんです。
She stood on the faith.
力強い神様を見たんです。
And she saw our powerful God.
私たちも目を覚まして神を見ましょう。
And may we too be watchful and see God in our situations.
お祈りします。
Let's pray.
天のお父様、あなたを褒めたたえます。
Father in heaven, we praise your name.
この弱い小さな私たちをどうか守ってください。
Please continue to sustain and protect us who are aware of our weakness and smallness.
あなたを信じ、またあなたを見つめていくことができますように。
Please help us to believe you.
イエス様のお名前を通してお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
それでは、一緒に賛美しましょう。お立ちください。
Please stand as we worship the Lord together.
御座の前に立ちようと共に歌いたいと思います。
Before the throne of God above.
Tells me of the guilt within.